私の後ろについてきなさい。イエス様がそう言われたのは、福音宣教の旅をするイエス・キリストが最初に弟子たちに対してご自分の受難予告をしたその場面でありました。イエス様は今ここで初めてご自分の救い主としての使命を弟子たちにはっきりとお話になりました。ご自分が苦しみを受けて排斥されて殺されるということ、そして復活するということ、それこそが自分の使命なのだということを弟子たちにここで初めてはっきりとお話になりました。しかし弟子たちはこの時イエス様のこの言葉の意味を理解することはどうも全くできなかったようです。イエス様は多くの病人を癒し、力強い教えを語る力ある輝かしいお方でした。イエス様が沈まれというと、荒れ狂う嵐はすぐに沈まりました。イエス様が出て行けというと、悪霊は取り付いた人から出て行きました。多くの人々がイエス様の教えを聞こうと集まってきて、イエス様の力強い教えに喜んで耳を傾けていました。イエス様の癒しによって足の萎えた人は立ち、耳の聞こえない人は聞こえるようになり、目の見えない人は見えるようになりました。だからペテロは告白したのかもしれません。あなたはキリストですと。今日朗読していただいたその聖書の箇所もすぐ前のことです。ペテロはあなたはキリストですと告白していました。なのに一つ注意しなければいけないのは、この時代イエス様が人として生きてくださっていたこの時代に、キリストというのは私たちがイエス・キリストという時のキリストとはちょっと意味が違ったようなんです。キリストでこの時代に言うのは、ただ特別の力を持った救い手だという意味でした。だから救い主というなんていうか一般名詞でした。おそらくこの一般名詞だということを強調したいと思うんですが、からだと思うんですけれども、私が普段いつもよく読んでいるのは新共同訳聖書という新改訳聖書とはちょっと訳が違う聖書を読んでいるのですが、そこではここペテロが言った言葉、あなたはメシアですと訳しています。おそらくイエス・キリストのキリストと別の意味というんですかね、と言っているということを強調したかったからなんじゃないかと思うんですが、メシアですと訳しています。メシアっていうのは、一般名詞の救い主のまたは王様っていう意味の旧約聖書ヘブライ語で書かれていまして、ヘブライ語ではメシアという言葉が何度も出てくるんですけれど、それは油注がれたものと大抵旧約聖書では訳されていて、それがちゃんとしたイエス様みたいな救い主を指しているのではなくて、旧約聖書ではですね、特別な王様、世俗の王の認職式に油を注ぐ、オリーブオイルを注ぐっていう儀式が行われていたようなので、王様のことを指していました。それが時代を経て特別の王様が出るみたいな、そういう救い主、特別な救い手が出ると思われてきていたので、それをヘブライ語ではメシア、そしてギリシャ語ではそれをイコールキリストと当時呼んでいたというんですかね、キリストと呼んでいたようです。 だからあなたはキリストですって告白は、あなたは救い主です、あなたは特別な救い手ですという告白に、過ぎなかったのでしょう。ペテロもね、あなたはキリストです、あなたは救い主ですっていう告白したんだけれども、本当にイエス様が救い主だという、イエス様はキリストだという本当の意味はどうも全く理解できていなかったようです。力強いイエス様です。ここまで力強いイエス様、救い主です。救い主なんだから殺されるなんていうことがあるわけがない。この時ペテロはイエス様を脇へお連れしていさめ始めました。いさめるっていうのは忠告するということで、ほとんど叱ると同じようなことです。ペテロがイエス様を叱ったのです。イエス様はこういう働きをしてくださるはずだと決めつけて、救い主とはこうあるべきだと決めつけて、ペテロが上になりイエス様を下に置いて叱ったのです。イエス様の後についてきていたつもりだったのに、イエス様の後ろに従ってきたつもりだったのに、いつの間にか前に出てペテロはイエス様に教えようとしていました。あなたは救い主です、あなたはこういうお方のはずです、救い主キリストはこうあるべきである、殺されるなどと言ってはなりません。他人事ではありません。私たちも私たちはイエス・キリスト、本当の意味でイエス様は本当の意味の救い主と告白して、で十字架と復活の出来事をちゃんと知っているはずなのに、私たちも時々神様より前に出て、神様に、イエス様に自分の確信を押し付けようとしていることがあります。神は愛である、正義である、秩序である、だから神はこうあるべきであります、教会はこうあるべきであります、キリスト教信仰はこうあるべきであります。従っているつもりだったのに、いつの間にかイエス様の前に出てイエス様の上に立って意見していることが私たちにもあります。イエス様はペテロを叱りました。下がれサタン、サタン、私たちはイエス様がここでペテロのことをサタンと呼ばれたことに衝撃を受けます。サタンのようなものと言っているのではなく、サタンよペテロから出て行けと言っているのでもなく、ペテロをサタンと呼んでいるのです。もちろんこのサタンという言葉は旧約聖書のそのヘブライ語由来の言葉で、ヘブライ語、旧約聖書でサタンというのは別に特別な神に対抗するとかその意味はあまりなくて、人間的にも敵対するものとか妨げるものという普通名詞です、ヘブライ語だと。で仲介書って解説書なんかを読みますと、今日マルコによる福音書を読みましたが、マルコによる福音書ではこのサタンという言葉は神の御心を妨げるものという普通名詞のような形で意味で用いられていると解説されていました。だからペテロでのここでの発言、イエス様を十字架から遠ざけようとするその行為です。十字架の出来事は神様の最大の愛の出来事ですから、それを邪魔するもの 神様の御心に決定的に反するもので反したものです。だから神のを邪魔するものという意味でサタンそのものではもちろんあります。でもここでサタンというこの言葉があまりにも強烈なので、私たちはここで突然断罪されて切り捨てられるように受け取ってしまうのではないかと思います。ペテロだって悪気があったわけではありませんでした。ペテロなりに一生懸命だったんです。あなたは神のことを思わず人のことを思っているとイエス様は叱られましたけれども、人間に神様のことが全部わかるはずがありません。人間はどんなに神様の御心を尋ね求めて神様の御心に沿おうとしたって、人のことを思って人間世界の考えと感情を引きずってしか何を言うことも何をすることもできないのではないかと思います。確かにこの時ペテロの理解は間違っていました。でもペテロはイエス様を救い主だと信じていたから、特別な力を持って救ってくださる方だと信じていたからああ言ってしまったんです。イエス様がこの世の中を変えてくださる救い主だと思っていたから、そして何よりもイエス様が大好きだからああ言ったんです。それなのにサタンって言われるなんて、神様の御心を理解することができない私たち、いつ神様にサタンと言われるかわからないなんて思うと、神様に何を言ってもいけないんだ、何を言うことも怖くなります。神様に捨てられないように自分を捨てなければと自分を抑圧して、自分が何も考えないように何も感じないように自分を強いるしかないのかなんて思ってしまうかもしれません。しかしイエス様はここでペテロにサタンと非難して切り捨てようとしているのではありませんでした。サタンと激しく叱責しながらも同時に下がれと言われているんです。消え失せろではなく下がれです。下がれは直訳すると私の後ろへ行けになります。イエス様は十字架の邪魔をしようとしたペテロに対してサタンと激しい言葉でその間違いを指摘しながらも同時に私の後ろへと言われているんです。下がれ、私の後ろへ、それは間違って前に出てしまったものを叱りつけて引き戻す厳しい指導の言葉ではあります。でも切り捨てるのではありません。私の後ろへ、それは後ろへと引き戻して後ろにいさせてくださる、後ろに一緒にいさせてくださるという言葉でもあります。どんな失敗をしてしまっても何をしてしまっても決して見捨てないでいてくださるイエス・キリストの姿がここにあります。私たちは失敗を恐れて縮こまらなくていいのです。どんな間違いをしてしまったとしても神様は私たちを決して見捨てません。私たちが持っている信仰理解も間違っているかもしれません。神様を賛美しているつもりの私の言葉も行動も福音伝道の妨げにしかなっていないかもしれません。 でも私の思いを、私の確信を素直に神様に祈り求めていいのだと聖書は言っています。間違ったら叱られるでしょう。でもイエス様がペテロをサタンと叱りながらも見捨てなかったように、私たちをも決して見捨てません。何をしても何をしてしまっても、神様は間違いは間違いだと教えてくださり、そしてイエス様の後ろへ行くようにと導いてくださいます。今ペテロは、下がれサタン、私の後ろへ行けとイエス様に叱られました。おそらくペテロはこの時、サタンというお叱りの言葉にびっくりして立ちすくんでしまったに違いありません。ペテロは後ろへ、一緒にいた弟子たちの一番後ろへ、そしてその後ろの群衆たちにも紛れて、もっともっと後ろへ遠く下がりながら不安になっていたことでしょう。イエス様はそのペテロを放っておきません。イエス様は言いました。誰でも私についてきたければ自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。ペテロは弟子たちと群衆たちと、そしてその場所にいたペテロ、そのペテロに対してもイエス様は、私についてきたければついてきなさい、従ってきなさい、そのように呼びかけてくださったのでした。ペテロは喜んでイエス様の後ろにまたくっついて、イエス様と一緒に歩き出したのだと思います。私の後ろへ、それはかつてペテロにイエス様がかけてくださった飯の言葉でした。ペテロと兄弟アンデレがガリラヤ湖で漁師をしていた時、イエス様から私についてください、ついてきなさいと呼びかけられました。私についてきなさい、これも直訳すれば、さあ私の後ろへです。私の後ろへ、そう呼びかけられて、イエス様の弟子としての人生をペテロはスタートしていたのでした。私の後ろ、イエス様の後ろこそが私たちの本来の居場所だということだと思います。少し想像してみると、イエス様の後ろというのは、イエス様の後ろ姿、イエス様の背中をずっと見続けていられる場所です。イエス様より前を歩いていってしまったら、イエス様が見えませんから、勝手な方向に行ってしまうかもしれません。そして勝手な方向に行って迷い出てしまって、イエス様からはぐれそうになってしまうかもしれません。でもイエス様の後ろにくっついて歩いていれば、イエス様を見続けていられる。イエス様を見失って迷子になることはありません。主の後ろ姿を見続けていましょう。イエス様の背中をいつも見ていられる主の後ろにいましょう。主の後ろを見続けることは、それがそのまま主に従いゆくことにつながります。イエス様と同じ方向を向いて、イエス様の後ろを従いゆくのです。神様の背中をいつも見ている、イエス様の 背中をいつも見ているもの、後ろにいるものは、生きて働いていかれる神様の進み行かれるのと同じ方向へと、神様の後ろにいつもくっついて歩み続けていくのです。主の後ろで、イエス様の後ろ姿を見続けるとき、人は神に聞き従うものへと変えられることなのだと思います。イエス様に従うこと、ついてきなさいという言葉と従いなさい、聖書の箇所によって、なんていうか、いろいろ訳がある。従うということ、イエス様についていくということ同じなんですけれども、イエス様に従うこと、イエス様についていくこと、それはイエス様の後ろにいつもいることです。イエス様を見続けて、イエス様の栄光をいつもいただきながら、イエス様の平安をいただいて、イエス様と同じ方向を向いて一緒に歩ませていただくことです。弟子になる、イエス様の弟子、いつも不安をあったらイエス様に相談できる、その位置にいました。私たちがイエス様に従うこと、同じことなのだと思います。日々イエス様にくっついて、イエス様がいつも見える場所にいて、イエス様に何でも相談しながら、そしていつもイエス様の平安をいただいて、イエス様の知恵をいただきながら歩み続ける、私たちもそのイエス様の後ろという素晴らしい居場所が与えられています。一緒にいなさい、ついてきなさい、私の後ろに従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨てて従う、従うという日本語にすると少し誤解が大きくなるような気がします。自分を捨てて従うというのは、大切な大切な自分よりもイエス様をこそ見つめるということです。自分を握りしめるよりもイエス様を握りしめて、イエス様についていくことです。自分を捨てて従うというのは、決して自分の素直な感情や湧き起こる考えを無理やりに捨てて、足を引きずめながら嫌なことをすることではありません。自分を捨てなさい、自分を捨てるというその日本語で言われますと、どうしても私たち日本文化にある、ね、滅私奉公のそのニュアンスに惑わされてしまいがちですけれども、イエス様は決して自分自身の感情や考えを無理やり捨てて命令通り動くロボットになれとはおっしゃっていません。イエス様に従うとは、いつもイエス様の後ろにいることです。イエス様を見上げ続けることです。イエス様の栄光についてくことです。で、自分を捨てて、自分を捨ててと聖書は書いてありますから、自分を捨ててとやはりに日本語で言われますと、どうしても自分を捨てなければと思ってしまいがちです。自分を捨てなければと考えてしまって、自分をどうにかしなければ、自分をと逆に自分に集中してしまってば、従うべきイエス様を見失ってしまいます。大切なのは、自分よりもイエス様に集中すること、イエス様の後ろ姿に集中することです。 自分を見て、ダメな自分を見てうつむくよりも、または他人を見て横をキョロキョロ見て動揺するよりも、大切なのはただ主の後ろ姿を見続けるということです。イエス様を見続けるということです。イエス様から離れずにただただ見続けてついていくということです。それがそのまま主の後ろに従うということになります。もちろんでもそれは自分の十字架を背負ってと言われていますから、ただ楽しいだけの簡単な道のりではないのでしょう。十字架の道を進まれるイエス様についていくのですから、険しい道かもしれません。自分自身の力ではきっとどうにもならない、または無理だとしか思いません。この時イエス様についていったペテロも、この後でイエス様が十字架につけられたその時には、イエス様を知らないと3度言って逃げてしまいました。ペテロは自分を捨てるのではなく、イエス様を捨てたのでした。でもそのペテロもイエス様の復活が実現したその後には、イエス様の復活の力に生かされて、復活のイエス様の後ろにしっかりとついて、もう二度と離れず福音を述べ伝える者へと変えられました。イエス様の後ろという本来の居場所で、イエス様の平安、神様の平安と力に満たされて歩んでいったのでした。私たちにもそれが可能だということだと思います。今を生きる私たちにとって、主が見せてくださる後ろ姿、イエス様が見せてくださる後ろ姿というのは、第一には歴史の中に働かれた神様の出来事、つまり聖書に記されている啓示、イエス様の十字架と復活、イエス・キリストが私たちの救いのために十字架で死なれ復活したという事実です。それから決して目を離さないことです。私たちにはそのイエス様、イエス様の後ろ姿を見続けることのできるその幸いが与えられているのです。と言われても日々迷う私たち、簡単なことではないでしょうけれども、決して見捨てない神様が、いつも私たちそれぞれが主の後ろという本来の居場所で、主の平安に満たされて喜びを持って日々歩んでいけるようにと導いてくださる、それを信じて今日も明日も祈りつつ生きていきたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、イエス様の十字架により私たちを贖い召し出してくださっていることを感謝します。神様、あなたがあなたに従うという後ろという居場所を与えてくださっていること感謝します。そしてあなたが私たちを決して見捨てない神様であること、それを忘れないように、そして自分を見るよりもイエス様をこそしっかりと見上げながら、イエス様の後について喜びを持って生きていくことができますように、どうぞあなたが私たちの日々を導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。